エペソ書の2章中3節にもパウロは今度はエペソにいる兄弟姉妹に書いたのです。以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。まあ、オネシモにとっても、我々にとっても、主なる神の愛はただ単に過去の罪を洗い清めるだけではなく、新しい人生の道を備えてくださいます。これは決して我々個人の努力の結果ではありません。主なる神の恵みと主の愛の力によるものです。まあ、救いをもたらす主の愛こそが、イエス様ご自身の命の新しい力を私たちに提供してくださるのです。主を信ずる者は、主の愛が喜びの源であり、新しい人生の原動力であることを体験的に知ることができます。最後に第5番目に、愛は誠の希望を与えてくるものです。22節。あ、ごめんなさい。戻りまして、シモ、フィデモネの時に戻りまして、22節、それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに生きることと思っています。まあ、このようにして、パウロの言う通りに、オネシモが受け入れられたといたしますと、その感動はどれほど大きなものでしょうか。しかしそれからの毎日は単純な生活の繰り返しになるかもしれない。そうすると、オネシモはいろいろな誘惑によって昔の古い生活に戻ってしまわないとも限りません。しかしながら、そのような誘惑に対して、からばパウロが間もなくやってくるという約束を思い出すことができます。おそらくパウロは、それほど遠く隔てたところにではなく、コロサイの旅行の途中にいたかもしれない。おそらくパウロは非常に近いところに来て、今日にでも到着するかもしれない。まあ、パウロが間もなく来るかもしれないという思いは、オネシモにとって大きな喜びであり、また励みともなり、まあ、彼の心の支えとなっていたはずです。間もなくやって来るパウロを悲しませてはいけない。喜んでもらえるような、まあ、主のしもべ、主の奴隷にふさわしい生活をしなければと思ったことでしょう。もちろん、主にある兄弟たちは心からパウロの宿を準備したことでしょう。パウロが約束通りコロサイにやってきたかどうか我々にはわかりません。けども、イエス様が間もなくいてこられますと私たちは信ずることができ、この望みは確実に実現されます。そして主は近いという事実は、毎日の信仰にとって最大の励ましとなります。イエス様は今日来られるかもしれない。必要なのは、その準備が十分になされていることです。すなわち、その準備とは主の周知に使えることに他なりません。オネシモが毎日忠実に主に使えているように、フィレモに使えていて、ある日突然パウロが現れたとしたならば、その喜びはどれほど大きなものでしょうか。おそらくオネシモは奴隷の状態にとどまったことでしょうが、しかし親愛なる兄弟でもあったのです。しかし大切なことは、 役に立つしもべとして主にふさわしく忠実に使えることです。よくやった、良い忠実なしもべよと主はおっしゃいますが、良い忠実な指導者よとか良い忠実な長老よとは言わない。そうではなく、どこまでも良い忠実なしもべよと主は仰せになります。ルカでの17章の中節の言葉は本当に、まあ、深く考えるべき言葉なのではないでしょうか。ルカ伝の17章137ページになります。17章の七節、あなた方が自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。まあ、私たちはなすべきことをしたと絶対に言えない。もしかすると 1% しかやってないかもしれない。ですが、役に立たないしもべですとしか言えないなのではないでしょうか。まあ、主の愛のゆえに忠実にしもべとして主に使える奴隷として主に使いなさい。今まで私たちは主の愛について、まあ、御言葉から見てまいりましたが、主の愛は具体的には何らかのものとか気持ちとかいう性質のものではなく、イエス様ご自身に他ならない。私たちはイエス様を信じ受けたから主の愛を経験するようになったのです。すなわち私たちは罪のように証をすることができます。主の愛、すなわち主イエス様は自分の痛みを共に分かち合ってくださり、自分の債務を全部支払ってくださり、自分のようなものを受け入れてくださり、新しい人生の原動力そのものとなり、誠の希望、生きる希望を望みを与えていてくださったお方です。初代教会の人々はよく言ったのです。私たちは神の愛を分かった、まあ、主の愛のゆえに忠実に主に使えるしもべとして主に使いましょう。では三村三和子姉妹お貸ししてくださいます。その前に佳代子姉妹よろしく。Thank you.